皆さん、こんばんは。
2025年7月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。天地万物を作られた創造主、神様がおられて、私たちを罪から救うため、約2000年前に、神が人となってこの地上に生まれてくださったのがイエス・キリストです。
私たちに命を与えて愛してくださっているこの神様を認めず、感謝もしないで自分勝手に神様から離れて生きていることを聖書は罪だと教えています。神様に裁かれて当然の罪人の私たちの身代わりとなってイエス・キリストが十字架で死んで葬られ3日目によみがえり復活したことがゴスペル、福音だと聖書は教えています。
イエス様を私の罪からの救い主として信じるだけで恵みによって罪が許され神の子とされ永遠の命が与えられて、神の国、天の御国に入れていただけると聖書に約束されています。
2025年7月、今年7回目のゴスペルアワーです。
今年も6ヶ月、半分が過ぎて後半に入りましたね。今日のゴスペルアワーは、畑に隠された宝というテーマでお届けしたいと思います。
ここほれワンワンですね。最初に面白いお話を紹介したいと思います。ある人が友達に電話しました。するとその家の子供が電話に出たので言いました。
お父さんいる？
すると子供が答えました。お父さん、いらないよ。
どんなお父さんだったのか心配になりますね。ところで、新約聖書のマタイの福音書13章にこんな短いイエス様の例え話があります。
天の御国は畑に隠された宝のようなものです。その宝を見つけた人は、それをそのまま隠しておきます。そして、喜びのあまり、行って、持っているものすべてを売り払い、その畑を買います。
ある小作農家のお百姓さんが畑を耕していると、カチンと音がしたので、何かなと思って、土を掘り返してみると、なんと壺に入った宝を見つけたというのです。
イエス様の時代は、自分の宝を畑を掘って隠すということが行われていました。なぜなら、戦争がたびたびあり、敵が攻めてきて財産、宝を奪われないように、宝を畑に隠すことが実際にあったのです。
しかし、宝を隠した持ち主が死んでしまうと、その次の畑の所有者は畑に宝が隠されていることを知りません。皆さんがその宝を見つけた人だったとしたら、その後どうしますか？
リビングバイブルという聖書では、次のように翻訳されています。見つけた人はもう大喜びで誰にも知らせず全財産をはたいてその畑を買い宝を手に入れるに違いありません。
なぜイエス様はこんな例え話を教えたのでしょうか。最初にこう説明されています。神の国はある人が畑の中で見つけた宝のようなものです。
神の国とは、 神様が王様として支配し、治めている神様の国、神の王国という意味です。
ユダヤ人はモーセの実会の中で、神様の名前をみだりに唱えてはいけないという戒めがありましたので、神の国という言葉を天の国、天の御国と言っていました。
日本では天国というのは人が死んで亡くなってから行くところと考えてしまいます。しかし聖書では神様が王として支配し治めている国という意味です。
今日のイエス様の例え話は、天の御国とはどのようなものなのか、分かりやすく言えば、神様を信じて神様の国に住んでいる人の生活はどんな生活に例えることができるでしょうか、神の国はどのようなものかを教えている例え話なのです。
インターネットで畑に隠された宝という言葉を検索してみると、発見したその宝物とはイエス・キリストであり、イエス様を信じて神の国に入れていただくこと、すなわちキリストの救いを受け永遠の命の神の国、天の御国に入ることは、すべての財産を投げ売るほどの価値があることだと解説されています。
今から40年以上前、教会でギターを弾きながら歌うゴスペルフォークというのが流行った時代に、主イエスは僕の宝という歌が流行りました。
はい、それではここで本日最初の賛美としてその歌をお届けしたいと思いましたが、適当な音源が見つかりませんでしたので、僕の宝物という子供賛美歌をお届けします。
僕の宝物はイエス様を知ったこと、イエス様と一緒に生きることという内容の賛美です。それではどうぞお聞きください。僕の宝物という賛美をお届けしました。
さて本日のゴスペルアワーは、畑に隠された宝というテーマでお届けしています。
イエス様は畑に隠された宝の例え話に続いて、高価な真珠の例え話を教えられました。
天の御国はまた 良い真珠を探している商人のようなものです。高価な真珠を一つ見つけた商人は、行って持っていたものすべてを売り払い、それを買います。
ここでも、高価な真珠を見つけた人は、自分の持ち物をすべて売り払って、その一つの高価な真珠を買ってしまうというお話です。
どんな犠牲を払ってでも手に入れる価値のある真珠、それがイエス・キリストだとインターネット上では説明されています。8割、9割の人がそのような理解でイエス様の例え話を説明しています。
しかし、しかし、聖書でイエス様は本当にそんなことを教えたかったのでしょうか。イエス様という宝を手に入れるために、私たちが全財産を売り払ってしまうことを神様が私たちに求めているのではありません。
聖書の福音、神様の救いは、私たちが何かをして救いを手に入れるのではありません。
聖書の福音は、私たちが何かをするのではなく、神様が、イエス様が私たちのためにしてくださった喜びのニュースなのです。ですから、今日のイエス様の例え話の中で、畑に隠された宝物を手に入れるために、すべてを投げ打って犠牲にしたその人というのは、私たち人間ではなく、十字架で命を投げ出してくださったイエス様の方なのです。
高価な真珠の例えでも、全財産を売り払った人というのは、私たち人間のことではなく、神様、イエス様の方なのです。
旧約聖書の中では、イスラエル民族が神の宝物として教えられています。出エジプト19章5節には、次のように書いてあります。今もしあなた方が、誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって、私の宝となる。
また、旧約聖書の詩編135編4節には、次のように書いてあります。誠に主は、神様は、ヤコブを選び、ご自分のものとされ、イスラエルを選んで、ご自分の宝とされた。
聖書を素直に読むと、神様の方が、私たちを宝、高価な真珠として愛してくださり、私たちのためにイエス・キリストの十字架の犠牲を払うほどに、私たちを愛してくださっているというのが神様からのメッセージなのです。
アメリカでこんな話がありました。ガレージセールである人が壊れて動かなくなったガラクタのバイクを3000円で購入しました。彼は動かないバイクを手で押しながら家に帰りました。そしてバイクを修理しようとして、メーカーのハーレー・ダビッドソンに電話して、交換したいパーツ、部品を注文しようとしました。
バイクの製造番号を伝えると、ちょっと待ってください。こちらからかけ直しますと言われました。しばらくしてメーカーの人から電話があり、そのバイクを3000万円で購入させてくださいと言われました。
ちょっと考えさせてくださいと彼は答えて電話を切りました。
するとまた別の人から電話があり、そのバイクを6000万円で購入させてくださいと言われました。どうしてガラクタのバイクを そんな高額で購入したいのですか?と理由を尋ねると、そのバイクはあのエルビス・プレスリーの愛車だったのです。
バイクのサドルシートには、ザ・キングというエルビス・プレスリーのサインが書かれていました。世界で唯一のエルビス・プレスリーの貴重な愛車のバイクだったのです。
聖書の神様は、私たち人間一人一人に対して、私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛していると言ってくださっています。
そして、私たちを救うために、神が人となってこの地上に来てくださり、私たちの身代わりとなって十字架で死んで、三日目に死からよみがえり、復活して死に勝利されました。
私たちが何かを神様に一生懸命することによって救いを手に入れるのではなく、神様が私たちの救いのためにイエス・キリストを救い主としてこの世に与えてくださったのです。
ヨハネ3章16節の言葉をぜひ覚えてください。神は実にその一人子イエス・キリストをお与えになったほどに世を愛された。それは御子イエス様を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
一人子をお与えになったという言葉の意味は、与えてくださった、プレゼントしてくださったという意味ではありません。与えるという言葉は、見捨てる、犠牲にするという意味の言葉です。私たちを救うために神がイエスを十字架で見捨てて犠牲にされたということです。
聖書は、神様はイエス・キリストを犠牲にしてまであなたを、私を愛して永遠の命という救いを与えたいと願っておられる神様です。
それでは本日の2曲目の賛美をお届けします。主イエスの十字架の地でという賛美をお届けします。どうぞお聴きください。イエスの十字架の地でという賛美をお届けしました。
本日のゴスペルアワーは、畑に隠された宝というテーマでお届けしています。
今日は最後にアメリカのお父さんと娘の会話を紹介したいと思います。娘が大学を卒業間近に控えた頃、お父さんが娘に言いました。大学を卒業したら、 お父さんの車をプレゼントにあげるよ。でもその前に町の車の中古屋さんに行ってこの車をいくらで買い取ってくれるか聞いてきてごらん。
娘は言われるまま車の中古屋さんに行って聞いてみました。お父さん、1000ドルぐらいだって。15万円程度ですね。
それじゃあ次に町の質屋さんに行って買取価格を聞いてきてごらん、とお父さんが言いました。
娘は質屋から帰ってきてお父さんに言いました。お父さん、鉄くずと変わらないから100ドル、1万5000円だって。
最後にお父さんは言いました。町の車のサークル愛好会があるからそこへ行って買取価格を聞いてきてごらん。
娘は戻ってきてからお父さんに言いました。何人もの人がこの車なら10万ドル、1500万円で買い取りたいと言ってくれました。
父親は娘に言いました。いいかい、お前が大学を卒業したら質屋でも中古屋さんでもなく、お前を高価でたっといと見てくれる人と付き合って生きるんだよ。自分の本当の価値を知らない人の言葉を信じちゃいけないよ、と教えました。
皆さん、いかがでしたか？皆さんは自分の価値、評価については誰の言葉を聞いて自分を生きていますか？
今日の一番最初のお話に戻りましょう。お父さんいる？と聞かれた時、家族や友人、誰がいらないと言ったとしても、神様は私たちを、あなたは高価でたっとい、大切な宝、宝石だよと言ってくださいます。私の目にはあなたは高価でたっとい、と言ってくださる、この神様の言葉を聞きながら、今、この時、このところで、この自分を感謝して、喜びにあふれて生きていきたいものですね。
本日3曲目は、主我を愛すという賛美をお届けしたいと思います。昔、世界的な有名な聖書の学者が、アメリカ・シカゴの大学で講演をしました。講演の後、新聞記者が質問しました。
先生、あなたはずっと長い間、聖書の研究をされてきましたが、あなたが聖書から発見された最も大切な真理は何ですか？
すると彼は子供賛美歌の一節を読み上げました。主、我を愛す。主は強ければ、我弱くとも恐れはあらじ、と答えました。英語では、Jesus loves me, this I know.For the Bible tells me so. 私は知っています。イエス様が私を愛してくださっていることを。なぜなら聖書がそう教えているからです。
それでは賛美歌、主我を愛すをお届けします。どうぞお聴きください。
Oh,
賛美歌主我を愛すをお届けしました。
聖書は神様からの私たちへの愛の手紙、ラブレターだと言われます。聖書を一度も読んだことがないという方は、ぜひ一度お近くの教会を訪ねてみてください。
今はスマホやパソコンで無料で聖書を読むことができます。時代が変わっても変わることのない永遠の愛を持って私たちを愛してくださっている神様の言葉をぜひ教会に行かれて聞いてみてください。
神様の言葉である聖書によって愛と平和、喜びをいただくことができます。教会に一度も行かれたことのない方は、ぜひ今月、いや次の日曜日、お近くの教会に行ってみてください。日曜日の朝10時半から、普段着のままで、手ぶらでお気軽においでください。
それでは最後に、ゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれた、聞きながらお別れしたいと思います。あなたも愛されていることを忘れないでください。今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは
この次は
来月8月にまた
お耳にかかりましょう。